からお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ皆さんお元気でしょうか。今日はですね、木曜日なのでコメント返しをしたいと思います。はい、その前に一つ宣伝なんですが、私の、日本語なんだっけ、まいこ先生の毎日少しの日本語をというこちらの音声配信では有料放送を行っています。毎週火曜日にだいたい20分から30分ぐらいでわかるまいこ先生の耳で聞く日本語子育て講座といったコンセプトで、私が日本語教育の専門書だったりとか、あとは論文とか、あと継承語教育、バイリンガル教育のね、あの専門書論文などをいろいろと読みながら皆さんに分かりやすい言葉で解説していくという感じで行っているんですね。それがだいたい毎週火曜日20分から30分ぐらいなんですけれど、まあ、あの前回の火曜日、まあ、どんなお話をしたかというと、子供にとっての母語ですね、母語とは何かというお話をさせていただきました。先日、いつだったっけ、今週の火曜日ですね、はい、10月10日の放送になるんですけれど、母語とは何かという、あの母語っていうのは日本語教育、海外での子どもの日本語教育、バイリンガル教育において非常に大切な概念になるんですが、こちらの母語とは何かということを分かりやすく解説させていただきましたので、もしご興味がある方、特にこういったバイリンガル教育とか日本語教育、継承語教育なんかについてもっともっと知識を、ね、あの学びたい、しっかりと身につけていきたいという方は、ぜひ有料配信の方に登録してください。こちらのキャプションのところに、放送の方につながるリンクを貼っておりますので、よかったらこちらから覗いてみてください。はい、では今日の放送ですが、今日はコメント返しということでお話をしていきたいんですが、一つね、ちょっと気になるコメント、あのご質問をいただいたので、こちらのご質問に対してね、回答する回にしたいと思います。前回の何曜日だったっけ、前回の先週の月曜日かな、はい、10月2日の放送で家庭でのプリントの丸付けのコツという放送を配信しました。我が家でどういうふうにプリントの丸付けをしているかなんかについてお話をさせていただいたんですが、こちらの放送に対してね、ご感想、ご質問いただいたんですね。で、どういった質問だったかというと、家庭でのプリントの丸付けはできるだけしようと思うんですが、ただ×をつけるときにいつもためらってしまいますというようなご感想をいただきました。×をつけるとき、×、ね、間違いですよっていう×をつけるときには、これはつけてもいいんでしょうかというふうなご質問をインスタグラムの DM からいただいたんですね。なので今日はそちらにご回答していきたいと思います。皆さんはご家庭で丸付けされているでしょうか。私はいつもだいたい息子がした日本語タイムのプリントには丸を必ずするようにしています。まあその日にね、できないこともあって結構溜まっていくんですけれど、まあでも必ずね、丸付けをして息子がしたことっていうのをちゃんと評価してあげる時間を取るようにしています。で、その時に我が家では丸付けで子供が書いた回答に対して間違えたものに×をつけるということは我が家ではしていません。私が以前日本の公立小学校の方で働いていた時、小学校の先生をしていた時というのは、もちろん先生だったので×をつける機会というのはたくさんありました。その時はもう遠慮なく、こう日本ではね、あのピンってするじゃないですか、あのピンをもうつけてしてたんですけれど、でも海外で日本語教育、特に自分の我が子に対してのね、日本語教育をしていくようになってから、この罰っていうのはやっぱり結構子供にとってはしんどいものだなというふうに感じるようになってきたんですね。っていうのは、まあ今までもね、もちろん×をつける、そのピンをつけるっていうことはあまり好きではなかったんですが、特に海外で育っている子供たちっていうのは、自分の日本語力、自分がどれぐらい日本語を話せるか、日本語の言葉を知っているか、どれだけ日本語を使いこなせるかということに自信がない、あまり自信が持てない子供さんっていうのは非常に多いんですよね。 で、私の息子も日本語は自分の中では一番得意だというふうには言っているんですけれど、それでもよく間違うこともありますし、まだまだ知らない言葉もたくさんあります。そういった中で、親が子供のプリントを丸付けするときに、この言葉間違えてるよ。このひらがなちょっと違うよ。この漢字なんか変な形だよ。まあそんな風にね、子供の書いたもの、その成果物に対して評価をしてしまう、特に悪い評価をつけてしまうことで、我が子の日本語に対するやる気、日本語学習に対するやる気、モチベーションが下がってしまったりとか、あと日本語に対する自信がなくなってしまったりすることにもつながるんじゃないかなと私は考えているんですね。もちろん一概にどの子供もそうであるとは言えないんですが、特にうちの息子なんかは結構完璧主義なところがあるので、罰をつけるとね、割とね、落ち込むんですよ。そう。だから、まあその罰をつけるっていうこと自体を私はできるだけ、もうできるだけというかもうほぼ 99.8% ぐらい今までしたことがなくって、そう。あまりね、罰をつけるということをしません。で、それは別に日本語教育だけじゃなくって、私が彼のした言動に対してダメだよっていう風に叱ることも基本的にあんまりないんですよね。別に善悪を全く教えないとか言ったそういった意味じゃないですよ。ただ私は一方的に親がこれは違うよっていう風に叱りつけるということはしないということです。もちろんダメなことはダメと教えます。ただそういう風にこれがダメだよっていう風に罰を出してしまうっていうことは子供にとって結構大きな、まあ、気持ちが揺さぶられることにつながるかなと私は思っていて、特にうちの息子みたいにそういったちょっと繊細なところがある子っていうのはやっぱりね、この罰っていうのは大きいんですよね。じゃあ我が家ではどういうふうにこの罰の代わりに子供に対して間違えていることを伝えているかということなんですが、我が家ではだいたい3つの方法を使っています。1つ目は間違えたところに線を引くという方法です。線を引く、例えば何か国語の今国語の学習もやってるんですけれど、まあ、国語でね文章題があって、文章を本文の中、答えの文章を本文の中から一文抜き出すっていうような問題があったとしますよね。その時に文章をそのままじゃ写してるんじゃなくって、なんか違うところ一部だけ写していたりとか、ちょっと途中から違う文章になってたりとか、まあ、間違えてることとかが時々あるんですよね。そういった時はもうその文章のもう横に線を引くね、罰をつける代わりにこの文間違えてますよという印をね、印になるような線を引くということをしています。そして2つ目ですが、2つ目はどういった間違いの指摘の仕方をしているかというと、今言った線を引くの代わりに点をつけるというのもよくしています。点ね、罰でもなくピンでもなく線でもなく点をつける。例えばよく使うのが漢字の間違いですね。漢字間違える時って結構あるんですけれど、まあ、漢字の、ね、日本人ならよく、まあ、わかるこの点とか羽とか払いとか、やっぱこういうのって海外で育っているとなかなか難しいんですよね。海外で育っている子どもたちにとってはなかなか払うって言ってもどういったものが払うなのかっていう概念をね、獲得がまだできていなかったりして、うちの息子も払うところでなかなかこう払いができなくて止めてたりとかするんですけれど、まあそういうふうにね、漢字の間違いとかもうちょっとこれはこう書いてほしいなっていうところもよくあるんですよね。そういう時に私がどうしているかというと、その漢字の横にポイントみたいにこう点って小さく点をつけてあげるんですね。そうすると、まあ、バツほど大きくはないし、ピンほども大きくないし、こうちょっと点がついてる。なので、まあ、その、間違えてあることはわかるんだけれど、そこまでね、大きくないから、目立たないし、そして、まあ、心の負担が少ないということで、私は点をつけるという方法もね、よく使っています。さあ、そして3つ目ですが、3つ目の方法が私一番よく使うんですが、間違えたところに、付箋をつけるという方法です。付箋をつける。うちの息子はさっきもお話しした通り結構完璧主義なところがあって、何か自分の書いた成果物、自分の作った成果物に対して誰かがペンを入れるのをすごく嫌がるんですよね。なのでさっきお話しした線を引くとか点をつける、ポイントね、点をつけるっていうこと自体も嫌がる時があります。 これはまあ息子の気分だったり、その取り組む教科によっても違ったりするんですけれど、まあその息子の様子を見ながら、やっぱりこれはちょっと今、私がピンとか、ピンじゃないや、線引いたり点をつけたりすると、きっとモチベーション下がるだろうなっていう時は、付箋をつけるんですね。そしてこの付箋がついていれば直すところがあるんだっていうことを息子も把握できるので、付箋をつけるという方法は一番よく使います。ね、終わったらまあ取るだけなので簡単ですよね。はい、ということで、まあ、我が家ではこの 3つの方法、まず線を引く、または点をつける、ね、ポイントをつける、または付箋をつけるという方法を使って、なんとか×をつけずに子どもの自己肯定感を高めたままで日本語教育を進めていけるような工夫をしています。さあ、質問者さん の回答になったかどうか定かではないのですが、まあ、我が家ではこんなことをしていますよというお話をさせていただきました。まあ、ただ×をつけるっていうのもね、やっぱりね、小学校で働いていた時もよく思ったんですけれど、もうそれだけで結構、まあ、落ち込んでしまったり、あ、もう自分は頑張ってもダメなんだって思うような子どもたちもすごく多かったんですよね。なので、まあ、今になってどうしようもないんだけれど、もしできるならもうちょっと違う方法で×をつけてあげたらよかったなっていうふうにね、小学校時代を振り返りながら、小学校教諭時代をね振り返りながら思ったりもするんですが、まあ、それをね我が子に対して今実践しているというような感じですね。え、なかなか日本語教育ってただ日本語を教えればいいっていう話じゃなくって、子どもの気持ちがそこに入ってくるので、まあ、どれだけ前向きにそして楽しんで日本語に取り組んでくれるかっていうことをサポートしていったり、その環境を作っていくのって親のお仕事なんですよね。なのでやっぱり親御さん、私も含めね、やっぱ親っていうのはなかなか大変な仕事を課せられてるなとは思うんですが、でもやっぱり楽しくね、日本語をやっていく中で子どもっていうのは、まあ、日本語に対してもそうだし、親御さんと一緒に楽しく日本語を学んできたんだということを後から大人になった時に振り返ってね、いい思い出として思い出してほしいなというふうに私は思っているので、なのでそのためにも自分の子供にも楽しく日本語教育をしていきたいなと思っています。はい、ということで今日は間違えた時の×の付け方について我が家の例をお話しさせていただきました。まあ、こういったご質問よくいただくので、結構今までのお話と被っているところもあるかもしれませんが、ご容赦ください。また他にも家庭教育とか家庭での日本語教育で悩んでいらっしゃる方いましたら、ぜひこちらのご感想箱、ご質問箱のリンク貼っておりますので、こちらからどしどしお寄せください。またインスタグラムの方で私に直接メッセージいただいても構いません。できるだけ皆さんが日本語教育楽しく海外でやっていけるように、私も何かできることがあればお手伝いしたいなと思っています。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次はまた月曜日ですね。来週月曜日にお会いしましょう。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。